今宵は山大、ゲストは山口大学大学院理工学研究科の和島清明先生ですね。先生、はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生、まだお若くいらっしゃるんですけれども。
いや、あんまり若くはない。
そうですか、はい、あ、若いという基準がですね、大人多くですので、ちょっと若い基準がですね多分違うかと思うんですけど
、はい、
我々の中ではとても若い先生にお越しいただいたというふうに思っておりますけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年齢はと伺ったら、きっとこのことをおっしゃるんでしょうが、
はい、アポロ11号の年に、はい、生まれました。
アポロ11号の年と言いますと、
はい、1969年ですね、うん、昭和44年生まれです。
なるほど、はい、まあ、それが原因かどうかは分かりませんが、先生のご専門は天文学。
はい、そうです。
ということですよね、はい、どうやらそこにもいろいろな、エピソードがあるということですので後ほどゆっくりとまた伺いたいと思いますけれども、はい、先生、このような、番組に出演されたというのは。
あのラジオは、うん、今思い出したんですけど、はい、今から30何年か前あの AM ラジオで、全国子ども電話相談室っていうのがあった、
はい、
かと思うんですけど、あれで私が質問したのを、うん、取り上げてくださったことがありまして、
はい、
はい、それがラジオデビューですね。
そうです、
それ以来です。
はい、それは先生が何かおはがきか何かとされた。
あ、電話ですね。
電話で、はい、何の相談なさったんですか。
あの、人が立ってて、うん、あの目の前で手叩くと目つぶりますよね、
はい、
あれなんで目つぶるのかっていうのは不思議で、はい、
好奇心旺盛なお子さんだったんですね、はい、それはちゃんと解決できたんですか。
あ、はい、その時の、はい、先生がいろいろ教えてくださいまして、はい、
今夜は逆に先生としてお越しいただきました、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山大、今夜は和島清明先生にお話を伺います。先生、天文学がご専門だというふうに伺ったんですが、
はい、
天文学にもいろいろとこう専門というものはあるかと思いますけれども。
そうですね、先生は、私の専門は電波天文学というものでして、普通皆さんご家庭にある、はい、望遠鏡がありますけど、うん、あれは、はい、私たちが、目に見える光ですね、可視光、それ天体から来る、可視光を、観測するというものなんですが、
はい、
電波天文学は、天体が出す電波を、受けて、で、その、電波を出している天体の、物理的な性質を探るという、
はい、
学問です。
もうこの番組を長くさせていただいておりますけれども、大学の先生のお話はなかなかこう勉強が足りなくてよく理解ができないところもあるんですが、この電波天文学というその先生にもお話しいただいたことを利用して、
はい、
一体何が生まれるんですか。
はいはい、私が特に興味を持って、はい、観測の対象にしているのは銀河なんです。で、私たちの宇宙には、大体1000億から2000億個ぐらいの銀河があるというふうに言われているんですが、その中にとんでもなく明るい銀河っていうのが存在します。で、私たちは天の川銀河ですね、銀河系に住んでいるんですが、うん、まあ、その銀河のそうですね1000万倍ぐらいのエネルギーを出すような非常にエネルギー高いエネルギーで、明るく輝いている銀河というのがあるんです、うん、そういうものを活動銀河というふうに我々呼んでいるんですが、その、活動銀河が出す、電波を、観測するということを主に、興味を持ってやっています。
なるほど、
はい、
先生、これは例えば今山口市、まあ、山口大学にいらっしゃいますけれども、
はい、
この土地によってその 見え方とかそういうものっていうのは変わってくるんですよね。
電波望遠鏡を使って、まあ、電波、天体からの電波を受けるんですが、当然電波を受信しやすいところ、
うん、
環境がいいところですね、うん、例えば空気がよく澄んでいるところですとか、あと妨害電波です。例えば携帯電話の電波とか、そういうとのが少ないところが、はい、観測 の条件としては、うん、いいところになりますね。
でこの山口はいかがでしょう。
で山口市内は、うん、比較的都市としては割と規模が小さいかなと思いますので、ね、はい、条件はまあ、そこそこいいと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ先生の研究には、
はい、
もってこいの。
そうですね、はい、
大学の中でそういう研究をなさっているんですか、はい、それともいろんなところにこう出かけていかれているんですか。
山口市 の、うん、日本に、KDDI、はい、という、
ね、
会社 の、 人工衛星の、うん、追跡局がこれ日本最大の、追跡局があるんですが、そこで10年ぐらい前まで、うん、衛星追跡用に使っていた直径32メートルの、パラボラアンテナがありまして、それを、電波望遠鏡に改造するということを私、藤沢健太先生という、はい、私の上司にあたる先生なんですが、方が、着任して、うん、それを電波望遠鏡に仕立てて、それで、天文学の観測をやっているという、うん、ふうになっています。
なるほど、
はい、
大学で今山口大学でその先生の授業を受けていらっしゃるというか、まあ、いわゆる学生さんでこういうことに興味を持っている学生さんというのはどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
大学入試で、まあ、例えば面接の、入試なんかがあると、うん、天文学をやりたくて山口大学を志望しましたという学生さんが結構おられるので、まあ、こちらとしても、うん、嬉しい反面非常に身の引き締まる思いが、まあ、その、希望をしっかり叶えてあげないといけないという、うん、はい、そういう責任を負っているんだなということで身の引き締まる思いも、はい、しております。
本当に天文学が大好きなんだなっていうのを先生とこうお話ししていて、もうその話になると先生の顔がとってもにこやかになるんですね。だから本当にお好きなんだっていうのがもうひしひしと伝わってくるのが、私は先ほどから、ね、拝見していて本当にお好きなんだなって感じております。まあ、そんな天文学、電波天文学をご専門に研究をなさっている、先生の最初に選ばれた曲をここでちょっとかけたいと思うのですが、
はい、最初はスティービー・ワンダーの曲です、はい、で私オールディーズ の、 曲はいろいろ好きで聴いていて、その中の一曲です、で実は誕生日が、はい、私と同じでして、まあ、私が
スティービー・ワンダー、 と同じ、
はい、あということで大人ウォーク世代向けの、はい、曲を
気を使っていただきました、 皆さん。はい、それではぜひ聴いてみたいと思います。今宵は山大、ゲストは和島清明先生です。はい、天文学、電波天文学ご専門ということなんですが、はい、私実もう本当にこれはもう勉強がで足りないというだけのことですけれども、この電波天文学というのは結構初めてに近いというか初めてです。この電波天文学って古くからあった学問なんですか。
天文学はよく、うん、人類最古の学問の一つというふうに言われてまして、まあ、それこそ人間が首を空の方に向けた時から始まってると思っていいと思うんですが、それは賢いという、まあ、我々が感じることのできる光のにとどまっていたんですが、今から80年ぐらい前、1930年代の前半に、アメリカの、研究者、これは天文学の研究者ではないんですが、うん、その人が、たまたま宇宙からやってくる電波、これは私たちの銀河系の中心が出す電波なんですが、それを発見して、そこから電波天文学という学問がスタートしています。
なるほど、はい、もう先生その天文学の中でその電波天文学に興味を持たれたその最初 の、 その出会いっていうのはどういうことだったんですか。
はい、
電
波天文学自体は、うん、に実は電波天文学自体は、ええ、たまたま私が大学院に、うん、入学した時に選んだ研究室が電波天文学の研究室だったという、まあ、それだけなんですが、
はい、
天文学そのもので言いますと、うん、私 は東京生まれで、
はい、
小学校の時もまあ、ずっと東京で過ごしていたんですが、その頃は全く星が見えない時代、うん、つまり大気汚染だったり、あるいは、まあ、夜いろんなところのネオンサインとかが明るかったりして、はい、星がなかなか見えづらいっていうこともあって、で私は天文学、まあ、星を見るっていうのは一番嫌いな全く興味がなかったです、
うん、はい
はい、でところが中学校1年の時に、うん、皆既月食というのがありまして、はい、たまたま、それを見に行こうというふうに友達が誘ってくれまして、うん、それを見に近くの公園に行ったんです。でその時に、皆既月食を見て、皆既月食って月が地球の影に完全に隠れると普通は赤っぽい色で見えるんですけれども、私がその時に見た皆既月食の月っていうのはもう真っ黒で、肉眼ではどこに月があるのか全くわからないような状態だったんです。でそれはまあ期待外れではあったんですけれども、はい、子ども心にそれがものすごく不思議 でなんで見えないんだろう、思った通りになんで真っ黒になるんだろうなということで、それ以来天文の雑誌を買ってみたり、あるいは望遠鏡を買ってみたりして、いっぺんに、はい、天文学、まあ、星を見るということに興味を持つようになりました。
普通でしたらば、だいたいその興味がないことを誘われても行かないっていう、じゃないかなと思うんですけれども、
なぜか気が変わったんでしょうね。何気な
くしてしまったということですよね。でしかもその見えてないと期待していたものが見えなければ、なんだこんなことかって言って、まあ、そこまでっていう、多分それが普通だと思うんですけれども、ね、やはりそこに何か出会いがあったんでしょうね。
そうですね、今から振り返るとそうだったんですね、うん、はい、うん、
そしてそれがまあきっかけで最終的にはこのようにご専門になられたということなんですけれども、はいはい、先生東京で先ほど、まあ住んでらしたっていうか、はい、お生まれも東京でいらっしゃるんですか、はい、この山口にいらっしゃるまでの間は例えばどんなところに、
はい、主には学生時代、大学院の時代も含めて東京、それから神奈川の研究所に長くおりました。それから山口に私来たのが2007年なんですが、うん、その前の3年間はお隣の韓国の、うん、天文台で、
はい、
研究をやっておりました、はい、
それでこちらの山口にいらしたということですよね、
はい、そうです。
じゃあ先生韓国語は
、まあ、ぼちぼち
ですね。お任せすればいくらでもっていう感じでしょうか。いやいやいや、そうですか。じゃあ、まあ、そんなもう本当にちっちゃなきっかけで、
はい、
こういうふうに本当に専門的にお勉強なされるということなんですけれども、
はい、
なかなかね、なんでこう天文とかそういう、まあ、学問っていうのはついついこう後回してておかしいですけれども、勉強の中でそんなにこう食いつくようなね、学問の中ってそういう記憶あれはないんですけれども、やはり何か一つこう興味を持つとそこから膨れて広がっていくっていうことはとても大切なことですね。
そうですね。ですので私の経験から若い皆さん、よく高校とかあと一般の皆さんに向けて講演をする機会をいろいろいただくんですけれども、私その時によく言うのが、とにかく若いうちはいろんなものに興味を持ってください。それはもう何でもいいと思うんです。その中にきっと自分が本当に面白いと思えるようなものが何か見つかるんだというふうに思っています。
いろんな出会いを、例えば子どもにもいろんな出会いを経験させてあげるということも、これは大人の、何かこうやはり責任っていうか、
うん、
そういうチャンスを与えてあげるということも大事なのかもしれないですね。わかりました。さあそれじゃあここで一曲聴かせていただきたいと思いますが、今日は大人ウォークに合わせて選曲をしていただいたようです。次は
次は、ザ・スタイル・カウンシルという2人組の、グループなんですが、その、マイエバーチェンジングブーズっていう曲です。で1984年頃の作品だったと思うんですが、私が中学生の頃で、その頃はもう洋楽をよく聴いていた、まあ、その中の一曲です。
はい、
はい、
じゃあぜひ聴かせてください。今宵は山田井、 和島清明先生にお話を伺っておりますけれども、先ほどの話ではないですけれども、いろんなチャンスを子どもたちにも与えてあげたい、そういった意味では、はい、間もなく山口大学のオープンキャンパスが始まりますよね、
はい、
こういった機会にはぜひ足を運んでいただきたいですね。
そうですね、私が高校生の頃はオープンキャンパスを開催している大学というのはほとんどと言って全くと言っていいほどなかったの で、
ね、
今はそういう機会がたくさんありますので、ぜひ活用してみていただきたいと思います、
はい、先生も講義をなさるとか。
あ、はい、簡単な模擬講義ですが、はい、
やはり天文の
ですね。そうですね、衛星放送を受信するためのパラボラアンテナを使って太陽が出す電波を受信してみましょうと、こういう簡単な実験をやります。
またそれを見て、はい、この研究をしてみたいなと思ってくれる学生さんがいてくれると嬉しいですね。
そうですね、
この山口大学のオープンキャンパスは8月5日から7日にかけて行われますので、ぜひ一人でも多くの学生さんに来ていただきたいと思います、
はい、
さあ、そしてもう一つ先生、はい、以前この番組でご紹介していただいたことがあるんですが、山口ネイチャリングマップという、
はい、
7部構成で今5部出来上がったということですが、これ最後にちょっとご紹介していただいていいですか。
はい、今年は山口国体山口大会というのが開催されますが、はい、それに合わせて県内の、博物館それから大学が、共同で山口の自然、これ私もこちら来て気がついたんですが、ものすごく豊かな自然があるの、うん、驚いたんですが、それを少しでも県外から来られる皆さんに、はい、知ってもらおうということで作成しました、
はい、これは、そのいわゆる図書館とか博物館に置いてあるだけですか。
あ、国体に合わせて、はい、国体が開催される自治体に、うん、配布を予定しています、
はい、
いつから配布できるかまだ分かりませんが、うん、はい、大会が近くなれば、はい、ね、ご覧いただけると思います。
10月1日からということなんですけれども、はい、じゃあこれ7部全部揃うのは間もなくということで、
はい、8月末に完成する予定です。
専門家が作られたマップですから、はい、本当に詳しくいろんな興味深いものがここの中には載っているので、こういったものを持って、
はい、
いろんなところに、まあ、これ県外の方々にもぜひ歩いていただいて山口の魅力をたっぷり知っていただくにはいい機会ですね。
そうですね。
さ、ということで今夜いろいろとお話を伺いました。とにかく、興味のないことでも何かのちょっとした出会いでこんなに素敵な研究ができるんだなっていうこともよく分かりました。でも先生本当に笑顔が素敵ですね。
いい
学生に人気でしょ。
いい、人気ありません。
そうですか、はい、なんかとても人気があるようなそんな印象を受けましたけれども、ぜひ先ほどのお話ではないですが山口大学オープンキャンパスね、
はい、
足を運んでいただいて、ぜひぜひ先生の和島先生のこの講座をめがけて来ていただけたらいいんじゃないかなと思いますのでね、
はい、
ぜひたくさんの方々の参加をお待ちしております。今夜はいろいろとすいません先生、なんだか根掘り葉掘り伺ってしまいました。懲りずにまたぜひ遊びにいらしてください、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼しました。